バビーズブログ DJ バビーこと木川淳です。さて、先週はボイスブログの方アップできなかったんですが、今週からいよいよ競馬シーンも G1 シリーズということで、あの方、そうなんです、切れば来るの競馬ライター加藤さんもスタジオとしっかりとつながってくれるということになりました。それでは早速登場していただきましょう。切れば来るの競馬ライター加藤さんです。どうぞ。
どうも加藤です。
どうもどうもどうもどうもどうも。
捕獲されました
いやいやいや、今朝ね、FM 富士の番組で West Side Tokyo という番組で、競馬ライター加藤さんが登場していただいて、まあ同じようなこのブログとね、状況で、いろいろと地震のね、中京11レース高松記念、高松の宮記念だ、ごめんなさい、グレード1を占っていただいてね、水晶馬なんて言ったか覚えてます？
覚えてないです。
あ、4番湘南火山を軸に、わわわワイドと言いましたね。これでもって、相手はアルティマトゥーラ、エイシンエフダンス、プレミアムボックス、ビビーガルダン、これだけやれば当たるでしょうと言いましたよね、オンエアの中で。で、10頭立てで6頭選んで残りの4頭で決まったのあったじゃないみたいな話を私木川がしましたよね。素人目みたいな答えが返ってきましたよね。そしたら、じゃあいらないものは何ですかって言ったら、金車さんの奇跡。僕は、舌が、うまく噛んでしまいましてですね。そしたら、もう一回、一生懸命言いましたよね、私。
これ、噛んだから来ちゃったんだ。あれ？思い出した。
なんてこと言うなよ。そして、エーシングフォワード。この2頭がいらないと言いましたよね。言ったよね。言ったよね。何時間か前に言ったよね。今この番組は、夕方収録させていただいておりますんでね。言ったよね。言わなかった？言ったよね。
誰かが。
言ったよ。切れば来るの競馬ライター加藤さんが。そして結果はどうだったのよ。結果は。結果は。
そんな結果って頑張った。
だから頑張った結果どうだったのって聞いてんの。
笑
ってごまかすな。
大混戦だったんですけど、
大混戦だったよ、それは認めるよ、
写真判定も結構長くかかったんですよ、
それも認める、はい、認めましょう、はいはいはい。
で、その結果ですね、
その結果
金車座の奇跡って名前の馬が勝ったってテレビ見たら言ってました。
テレビ見たら言ってた。
あれ多分勝ってないですよ。
いや、あ、そう。で、一応成績を僕コピーしてきました。
はい。
一着、馬番、6番、金車座の奇跡。何で笑うのよ。金車座の奇跡。合ってるでしょ、合ってる、金車座の奇跡でしょ、
はい。
二着、17番、BB ガルダン。あなたが推奨した馬ですな。紐で、紐でね。
怖いんですよ。
そして三着、エイシンフォワード。あなた切った馬ですな。あなたのニックネームはなんていうの、あなたのお名前なんていうの、古い、知ってるかい、知ってる、
いや
知ってるか、知ってる人いないよね、きっとね、あんまりね、こういう業界の人じゃないとね。あなたのお名前なんていうの、
あなたの名前、します。
キルバクールの競馬ライター加藤と申します。あきればクール、あきればクール、あきりきるきるきるきればクール、きっとまあというとね、
金沢さんの奇跡を、
もう一頭切ったみたいだよ。
まあ、そっちはそんなに、なんというか、金車座に関しては、本当に、絶対来ないぐらいな自信があったんでね。まあ、エーシンなんて、2番目に来ない馬が来なくたって、来たって来なくたって、どうってことないんですよ。
おう、そう、まあいいや、うん。いいよ、いいよ、いいよ。
金車座が、まさか、いや、勝った。多分鼻ってちょっとですから、
鼻水がちょっと出た程度ですね。
鼻水出てたら勝ったかもしれませんから、
なるほどね、まあいいや、で、ちなみに切れば来るの競馬ライター加藤さんとやらが推奨した軸馬湘南火山どこかなと思って探してみました。
探しましたか。
18頭立てです。16番手にいるのは湘南火山という名前みたいな気がするな。
そうですね、
うん、
なんだろう、どうしたんだろう、
どうもしないよ、その通りだよ。 君の芸風通りになったということだよ。
具合悪くなっちゃったんですかね。
い
や、
そんなことないでしょ。そんなことないでしょ。
そんなことないんですよね、うん、困ったな。
まあでもね、ラジオを聞いてるリスナーの皆さんもですね、キレバ君の競馬ライター加藤さん、芸風通り、おかげでゲットできたよっていう方も多いと思うよ、きっと。
本当に踏んだり蹴ったりな。
いやいや、踏んだり蹴ったりじゃなくて、思いっきりちゃんと切ってくれて、もう本当にリスナーの皆さん喜んで、来週の FM 富士の番組は僕は楽しみですね。
楽しみですか。
で、このボイスブログのコーナーも楽しみですね。どういう展開になるか、また来週もね。うん。
そうですね。いや、なんとも言えない脱力感で今、なんで、なんで来ちゃうんですかね。
ねえ。あ、そういえばね、競馬ライター加藤さん、来れば来るの。来れば来るの、先生。
はい。
キレクルさん。はい、ちょうど朝の番組でね、ウエストサイド東京という番組で、リスナーの皆さんからいただいたメールをもとにいろんな話題が展開してたんですが、そんな中で、たい焼きの食べ方について皆さんで盛り上がってたんですよ。
ほう。
で、競馬ライター加藤さんは、たい焼きは何、お腹から食べるんですって。
うん、斜めっていうか、ね、尻尾が一番好きなんですよ。
尻尾が一番好き。うん、
うん、で、尻尾が好きなんで、かといって頭の方だと、なんか皮の薄い場所、うん、を避けて、ちょっと皮もあるところを、
うん、
ガブッと最初は
ガブッと、
うん、いきますね。
なるほどね。でもね、いろいろと統計取ったらね、うん、お腹から食べるっていうのは、かなり変なテイストの方が多かったですね。
え？
変なテイストの方が多かったですね。参考までに、うちのお坊ちゃま、ディレクター、勝木ね。
はい。
お坊ちゃまというニックネームを持ってる、勝木くんでございますが、40過ぎでお坊ちゃまと言われてる、うん。彼もやっぱり同じことを言ってましたね。お腹から食べるという。
そうですよね。背中じゃなくて、お腹の方がいいんですよ。うん、
でも、二人だけでしたね。
そう
か、誰もいなかった。お腹から食べるの変というコメントがみんなが言っておりましたけどね。
え、あ、そうなんですか。
うん。まあ、でもね、切れば来るだからいいんじゃねえの、うん、っていう話もあったんですが。
まあ、じゃあ、うまいことまとまったように聞こえ、いやいや、まとまってないですよ。
いや、まあ本当にね、そんな感じで、でもね、やっぱり頭から食べるっていう人多いね。どうなんだろうね。このボイスブログをチェックしてくれてる皆さんはどうなんでしょう。もしよかったら書き込みでもしていただければいいんじゃないかと思うんですが、頭から食べるっていう人がやっぱりだいたい8割近かったかな。
そんなに。
そうそうそうそう。
でも尻尾からって人は少ないですよね。
いや、そうでもないんだね。まあ、お腹から食べるっていう人は例外として置いといて、
うん、
8割、まあ弱ぐらいが頭から食べると。それでもってね、その次に多かったのが、なんと、私、木川派。
うん。
うん。真ん中からポンと割って、食べるという。一回折っちゃって。
ああ、割っちゃうんですね。
そうそうそう。それで、あんこがね、ほら、どうしてもぐちゃっと出ちゃうじゃん。だから、割ってあんこの方から食べていくというね。
うんうんうん、
そういうパターンの方が、1割強ぐらいかな。あとは尻尾派、そして、うん、2人だけいましたというね、お腹派というね、そんな感じでございましたけれどもね。
あんこは、あんこがたっぷりのたい焼きと、うんうん、少ないたい焼き、
うん、
どっちが好きですか。
僕はどっちも大丈夫ですよ。
あんまりあんこが多いやつ好きじゃないんですよ。皮の部分が大好きなんでね、
うん、
どうしても表面までちょっとあんこが浮いてるぐらいな、もうパツパツに入ってるやつ、みんな美味しいっていうんじゃないですか。
ですよね。はい。でも嫌なんだ。やっぱ変わってるよ。あ、そうだ、ごめん、間違った。お腹から食べるのはね、お坊ちゃま勝樹じゃなかった。
ん？
前回ミキサー、K 秋山だった。
そういうことですか。
そうなんですよ。うん。
いや、ついお腹からだと、魚を、ね、皮で取った時の感覚っていうかですね、
うん、
なんとなく一口目はお腹行きたいんですよね。
なるほどね。
で、背中だと、なんか、腹綿もないし、
うん、
なんかつまんないんですよね。
なるほどね。泳げたい焼くんの歌詞に、うん、お腹のあんこが重いけどってありますよね。う
ん、あんこはお腹の方に多いはずなんです
よ。ということは最初にあんこを食べて、それからゆっくりと自分の好きな皮を食べると、そういう感じですかね。
いや、最初にあそこを食べるんです。尻尾の半分。
しっぽの半分。
うん。
そんなのいないよ。
ね。
そんなのいないよ、しっぽの半分食べるなんていうのは。
いや、だって お腹食べたらあんこがたっぷりで、うん、あ、やばいと思って、バランス悪いと思って、しっぽに行くんですよ。うん、
なるほど。それってさ、うん、ちなみに、キレバ君の競馬ライター加藤さん、お弁当を食べるときってどっから食べる？ご飯。お弁当のご飯。
弁当は、おかず、ご飯のおかず？
うん、いや、ご飯のおかずって何よ。あ、要するに、おかずから食べる。そうじゃなくて、おかずは、うん、どの順番で食べてもいいんだけど、ご飯を食べる。要するに、ご飯の部分を食べるとき、どこに最初に箸を入れる？
うん、
例えば
端っこ、
うん、右端とか下の方、左端とかいろいろあるじゃないですか。
ああ、弁当って、コンビニ弁当みたいなイメージすると、
何でもいいよ。うん。
端の端、隙間じゃないや、一番角。弁当箱の。いろんなご飯の入り方っていろいろありますけど、端っこの端っこです。
なるほどね。
うん。
そうな
んだ。なるほどね。
いや、一般的にはそうなの。僕はね、真ん中から行くんですよ。例えば梅干しがあったりとか、ふりかけがかけてあったり、そこから露天掘りを始めていくんですな。
真ん中？
うん。真ん中から外に侵食していくタイプ、俺。
侵食していくタイプ。
そう。
なんか、リアクション取りづらいですけど、でも、なんで真ん中なんだろう。
いや、なんか美味しいんだもん。美味しいとこから行こうぜ、みたいな。だから、そういった意味では僕はほら、真ん中にあんこがたくさんあるじゃないですか。
うんうん、
で、それをポンと割って、そのあんこのとこからまず食べていくという。まあ、リーズナブルといえば、リーズナブルでしょ？
リーズナブルって、そういう時に使う言葉じゃないと思うんですけど。
あ、なんか、いろいろと言ってるけど、今日の結果はですね、金車さんの奇跡が、はい、あなたが切ったね。
一等賞。
一等賞。二着には BB ガルダン、三着は AC フォワードと。
いや、
これだけなんで、まあね、よう外したね。いらない馬。6番、金車さんの奇跡。
うんうん、
16番、エイシンフォワード。ね。ということで、BB ガンタン。確かに紐でね、湘南火山を軸に、ワイド、BB ガルダン17番と。こういうふうにね、言ってくれましたけど。
悪気はなかった。
悪気あってたまるか。いや、でもね、リスナーの皆さんはですね、キレバ君の加藤さん、さすが G1 になったらバッチリ芸風通り決めてくれたよ。一点勝負だよ。加藤さん切ったままから行くわみたいなね。来週もそういう感じになるんじゃないでしょうかね。どうでしょう。
来週 G1 がないのでね。
うん。
俺どうしたらいいんだこ
れ。来週 G1 がないので、ボイスブログは休むと言いたいのか。
いやー、まあ、それもあるんですけど、当てりゃいいのか外したいのか分かんなくて。
もちろん当ててくれりゃいいんだよ。
ああ、当てようといつもしてるんで、ね。
分かってるよ。そんなことは誰も分かってるから。うん、一生懸命やってんのも分かってる。でも結果は切れば来るという、そういう風になるんだもん。
そうなんだよな。
ええ。
誰のせいだろうな。
君のせいです。はい。というわけで、落ちたところで、ケバられた加藤さん、はい、来週もよろしくお願いします。はいはい、
分かりました。
どうもありがとうございました。
はい。
ということで、競馬ライター加藤さんは、愛も変わらず、切れば来るというね、まさに加藤さんが切った馬と、そして加藤さんが推奨した馬、この微妙なコンビネーションで、高松の宮杯は決定ということで、来週はどうなるでしょうか。